STB ラジオアイヌ語ラジオ講座。この放送はアイヌ文化振興研究推進機構の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉と文化をお届けする番組です。講師は白老アイヌ語教室の中野智恵さんです。今日の放送はレッスン37、疑問詞を使った表現2、ネイを用いるをお送りします。
イランカラプテ、中野智恵です。
イランカラプテ、こんにちは、渋谷もなみです。中野さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日は疑問詞を使った表現にネイを用いるです。
テキストをお持ちの方は26ページをお開きください。
今日はネイ、どこを表す疑問詞についてやります。このどこを表す言葉にも方言があります。
はい、
今回は白老のを中心にやっていきます。例文1、クコロアミプネイタアン。
クコロアミプネイタアン。
はい、それぞれの単語の訳を見ていきましょう。クコロ、これはどういう意味でしたか？
クは認証切字の私、コロは何々の。
そうですね、正解です。クコロで私のという意味ですね。次にアミ、これはどういう意味でしたか？
服ですね。
はい、 OK です。服とか着物を表す単語です。
はい、
次にネイタ、ネイタ、これはどこにという意味です。ネイとタが合わさってネイタ、どこにという意味になります。
はい、
これは一つの単語として覚えた方がいいと思います。次にアン、これはどういう意味でしたか？
あるですね。
はい、正解です。それでは続けて発音してみましょう。クコロアミプネイタアン。
クコロアミプネイタアン。
はい、これで私の服はどこにあるのという文になります。では答え方の例を言ってみましょう。
はい、
今日は2通りやります。まず1つ目、タンタアンは、
タンタアンは。
はい、これはここにありますよという答え方になります。それぞれの単語の意味としては、タンタでここに、アン、ある、そして最後には何々だよという意味がくっついて、タンタアンはここにあるよという意味になります。
はい、
次に知りませんという答え方です。クエラムシカリ、
クエラムシカリ。
はい、シは小さいシの発音になるので、若干弱めなのを意識して発音してみてください。
はい、
もう一度いきます。クエラムシカリ、
クエラムシカリ。
はい、 OK です。これはクとエラムシカリという単語がくっついています。クというのは認証接字の私です。エラミシカリ、エラミシカリ、これは初めて出てくる単語ですね。
はい、
これは何々を知らないという意味になります。これがくっついてクエラミシカリ、
クエラミシカリ。
はい、これで私は知りませんという意味になります。
はい、
例文2番目、エコロミチネイタオカイ。
エコロミチネイタオカイ。
はい、エコロはどういう意味でしたか？
エは認証接字のあなた。
はい、
コロは何々のです。
はい、これが合わさってあなたのという意味になりますね。
はい、
ミチ、これは以前親族名称でやりましたね。どういう意味でしたか？
お父さんです。
はい、 OK です。次にネイタ、これは例文1でも出てきましたね。どういう意味でしたか？
どこにです。
はい、正解です。おかい、これはどういう意味ですか？
アンの複数形ですね。
はい、いるという意味ですね。ここではエコロミチ、あなたのお父さんという目上の人が来ているので、普通は 動詞は単数形を使いますよね。
はい。
ではなく、敬語の時は動詞を必ず複数形にして使ってください。
はい。
なので、エコロミチネイタアンでも間違いではないんですけれども、言葉として正しいのはエコロミチネイタオカイとなります。
はい。
続けて発音してみてください。エコロミチネイタオカイ。
エコロミチネイタオカイ。
はい。これで、あなたのお父さんはどこにおられますかという意味になります。答え方の例として、クコロミチチセオッタアン。
クコロミチチセオッタアン。
はい。クコロ。これは私のという意味ですね。
はい。
ミチ。これは父を表す単語です。それでは渋谷さん、チセはどういう意味でしたか？
これは家ですね。
はい、正解です。おった、これは何々の中にという意味になります。あん、これはいるという意味ですね。続けて発音します。くころみちチセおったあん。
くころみちチセおったあん。
はい、これで私の父は家の中にいますという文章になります。例文3番目。エウタリヒではエク。
エウタリヒではエク。
はい、それぞれの単語の意味を見ていきましょう。エウタリヒ、エウタリヒ、エとウタリヒに分けることができます。エというのは認証接字の
あなた。
はい、正解です。ウタリヒ、ウタリでも OK なんですけれども、これは何々の友達という意味になります。
はい。
これが合わさってエウタリヒ、あなたの友達という意味になります。次にネワ、ネワです。これはネイ、どことは何々からが合わさってネワという発音になります。
この場合、ネイの意は消えてしまうんでしょうか？
そうですね。ローマ字で書くと、ネイっていうのは NEY って書くんですけれども、その後に何らかの単語が来る場合は、稀にですけれども、その Y が抜け落ちて発音されることがあるんですね。
はい。
なので、ネイはでも問題はないんですけれども、言葉で喋るときは、ネワの方が一般的だと言えます。
はい。
次に、エク。これはどういう意味でしたか？
来るです。
はい。来るという自動詞の単数形ですね。続けて発音してみましょう。エウタリヒではエク。
エウタリヒではエク。
はい。これで、あなたのお友達はどこから来たのという疑問文になります。
はい。
次に答え方の例をいきましょう。クウタリヒ東北はエク。
クウタリヒ東北はエク。
はい。クウタリヒ、これは私の友達という意味になります。東北、これは地名の東北ですね。
はい。
次にはこれは何々からという意味になります。エク、これは来たという意味でしたね。
はい。
続けて発音してみます。クウタリヒ東北はエク。
クウタリヒ東北はエク。
はい、これで私の友達は東北から来ましたという文になります。
はい。
例文4番目。ネウンエオマン。
ネウンエオマン。
はい、それぞれの単語を見ていきます。ネウン、ネウン、これはネイとウンが合わさってネウンと発音されます。
はい、ここでもイは消えてしまうんですね。
そうですね。ネイウンと発音するよりはネウンの方が自然でいいと思います。
はい。
ネウン、これはどこへという意味ですね。エオマン、これはどういう意味でしたか？
エはあなた、オマンは行くですね。
正解です。エオマンであなたが行くですね。続けて発音してみましょう。ネウンエオマン。
ネウンエオマン。
はい、これでどこへ行くのという文章になります。答え方の例いってみましょう。
はい。
オタルナイコタンウンクオマン。
おたるないこたん、うん、くおまん。
はい、OK です。おたるないこたん、これはおたるのことを意味します。
はい。
次にうん、これはどこどこへという意味です。クオマン、これはどういう意味でしたか？
私が行くという意味ですね。
はい、正解です。続けて発音しましょう。おたるないこたん、うん、クオマン。
おたるないこたん、うん、クオマン。
はい、これで私はおたるへ行きますよという文章になります。今回は疑問詞を使った表現にねい、どこを用いるをしています。
はい。
このどこを表す言葉にも方言があります。地方によって通じないこともあるくらい違いがありますので、それぞれの地方の方言を学んでください。特にどこからどこへを表す単語には方言が多く、それぞれの地域の言葉を的確に把握する必要があります。
はい。
今回は白老のものを勉強しました。今日のお勉強についてはここまでにしましょう。
ここではアイヌの言葉や文化、生活習慣について中野さんからご紹介いただきます。中野さん、今週は何のお話でしょうか？
今週はシヌラッパについてお話しします。
シヌラッパ、
はい、これはアイヌ民族が祖先に対して行う供養の儀式のことですね。
はい。
シヌラッパはシヌラッパとも言われます。このシヌラッパは先祖供養としてことあるごとに執り行われていました。アイヌ民族は1年を通じて様々な儀式を行うということは先週お話しいたしましたね。
カムイの実ですね。
そうです。そうした儀式の時や何か珍しい食べ物を作った時など、様々な場面でシヌラッパは行われていました。このシヌラッパの目的は、自らの祖先に対してお酒、穀物、果物などの食料を届けることにあります。
はい。
以前お話しした時に死についてお話ししたことがありましたね。
はい。
その時、祖先っていうものはあの世でこの世と同じように暮らしているっていうことをお話ししましたね。
ええ。
ですが、あの世で同じように暮らしていても食料だけは自分たちで作れないとされているんですね。なので祖先があの世で何不自由なく暮らせるようにと、この世の人たちからあの世に住む先祖へ食べ物が送り届けられる、これがシヌラッパになるんですね。
はい。
昔の古老たちはよく、自分たちの子孫が途絶えてしまうことは本当に恐ろしいことだっていうふうに言ってるんですよね。まあ、これは裏を返せば、現世の人々から食べ物を届けてもらえず、自分がもしあの世に行っても生活に支障をきたすことをちらっと意味しているのかもしれませんね。うん。
それゆえに先祖の供養、それはとても大切なものだったんですね。
そうですね。
今日はシヌラッパ、アイヌ民族が祖先に対して行う供養の儀式についてお話しいただきました。
それでは今週はここまでです。また来週お勉強しましょう。
来週はレッスン38、疑問詞を使った表現3、念を用いるをお送りします。中野さん、イヤイライケレ、ありがとうございました。
スイウヌカランロー、またお会いしましょう。